サリーとユキナのネリパラ。この放送はインターネット放送局ビフリネットでお送りしています。ということで皆さんこんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回もお待たせいたしました、始まりましたネリパラ。練馬の情報やリスナーさんからのメールやおはがきにアラサー女子がお答えする女子会系情報番組です。お送りするのは私西尾沙織と普段は後藤ゆきなちゃんが一緒なのですが、まあ、今回私一人で練りパラやらせていただきます。ちょっと一人なのでドキドキしています。まあ皆様今回も楽しくお付き合いいただければなと思っております。いやそれにしてもこの前2週連続ですごい雪降りましたよね。なんかもう練馬でもめちゃくちゃ雪が降って西武線が結構止まったりとかしていたんですけれども、そうまだその雪の影響があるらしくって、この前練馬の西友に行ったらもうパン売り場が全滅、雪の影響でもう全然ありませんということで、もうすっからかんで、いやめちゃくちゃびっくり。あとなんか牛肉とか鶏肉とか豚肉とかお肉ばっかりなんですけども、お肉も結構品揃えがもうしょうがないんですけど悪くなってて、お肉好きの私としてはちょっと困ったなと思っています。まだなんか山梨の方では結構まだ封鎖されてる道とかもあってぼちぼち開通してはいるみたいですけれども、ちょっとまたこれからね、まあ、暦の上では春ということで暖かくなるのかなと思うんですけれども、結構3月に雪降る時もあるのでいろいろちょっと備えておいたりとかしといた方がいいのかなとか思ったりしています。ということでちょっと一人だとなんかいつものワイワイガヤガヤ感がなく若干真面目なトークみたいになってて、ちょっと上げていくぞ上げていくぞということで早速もう練馬半島始めちゃいます。ということで前半15分は練馬区の情報をお送りいたします。例えば隠れ家的お店やおすすめのスイーツ、練馬で活動しているバンドや劇団、お祭りやイベントを取材したり、練馬生産の食材を使った料理を私たちが作って紹介なんかもしちゃいます。ということで今回ちょっと紹介したいなと思ったのが、まあ先ほどちょっと暦の上では春という話させていただきましたが、3月からまた練馬区内でいろいろなイベントがあるということで、ちょっといつもはなんかもうこのイベント終わっちゃったみたいな話でしていたんですけれども、ちょっと今回は早めに紹介をしていきたいなと思います。で練馬の、まあ、そういうイベントの中でちょっと私は気になるのがフリーマーケット。結構なんか最近私部屋の掃除とかに凝ってるんですよ。凝ってるっていうのも変なんですけれども、なんか物を溜め込む癖があって、もう着ない服とか家に結構いっぱいあって、まあ、お芝居やってるので、まあ、高校生とか中学生の時じゃないかな、高校生の時の制服とかもちゃんと取っといてあるんですけども、どんな役が来ても対応できるようにいろんなジャンルの、それこそゴス撮り系ファッションとか、まあ、コスプレみたいなやつとかお姉さん系の服とか、まあ普通年相応の服とか、あとちょっとミニスカートとかも一応全種類の服は取ってあるんですけれども、さすがにもうミニスカートを着るような役はもう来ないだろうと自分では思っているんですよ。まあ、舞台だったらまだね高校生役とかやる可能性ありますけど、どちらかというと私映像の方が多いので、さすがにもうミニスカートとか処分してもいいかなって思ってるんですけども、やっぱりそのままポイって捨てちゃうのはもったいないじゃないですか。なのでちょっと練馬のフリーマーケットないかなと思って情報を集めたので、そこら辺もちょっと中心にご案内したいなと思います。でもちょっとまあ3月入る前にちょっと紹介したかったのですが、まあ一件一件ちょっと紹介させていただきましょうか。まず3月2日日曜日、あの練馬高野台商工橋公園でフリーマーケットがあるということで、時間が10時から12時半まで、まあ午前中だけですね、ちょっとフリーマーケットがあるということと、あと同じ日3月2日ちょっと今噛みましたね、3月2日日曜日こちら10時から13時、光が丘の秋の日公園でもフリーマーケットがあるということで、 ちょっと私チェックをしております。あとまあ続けても紹介しちゃいますと、3月9日の日曜日9時半から11時半まで、あの氷川台にある早宮公園でフリーマーケットがあります。あとは3月9日日曜日10時から15時まで光が丘公園で、もう光が丘公園のフリーマーケットは結構もう有名なので、かなりいっぱい出店する人もいるので、ちょっとまあ売るだけではなく買う人もいっぱい来られるのかなと思います。いやでもこうやって見るとほぼ毎週フリーマーケットありますね。3月16日日曜日9時から12時西大泉小暮公園、あと3月16日日曜日10時から16時も豊島園、これも有名ですね。でフリーマーケットがあるということで、3月22日土曜日、あこれはあれ、なんかフリーマーケットって本当にお昼までやってもお昼までのイメージなんですけれども、3月22日土曜日17時から20時エコダナイトバザール会場、なんか土曜日夜フリーマーケットって、まあそういう会場ちゃんとあるんですね。なんかそういったところでフリーマーケットがあるということで、でも実際皆さんどうですか、お洋服とか捨てれます？なんか最近そういう断捨離とか、まあちょっと前にそういうの流行りましたけれども、なんか物を片付ける本とか結構立ち読みしてて、まあ立ち読みってなんかまあ印象悪いかもしれないんですけど、そういう本を買うこと自体がちょっともうどうなのかなって、また一つ家に本を置くことになるんじゃないかと思って私買わないようにしてるんですけれども、結構無駄に物って溜まっていっちゃうじゃないですか。女の人わかると思いますけど、あのスーパーで買い物をしてとか、なんかショッパーの紙袋とか、何か絶対いつか使えるんじゃないかと思って無駄に取っときません？あと練馬の声優とかもそうですけれども、ビニール袋が有料になったじゃないですか。なので1回買うとその2円の M サイズの声優の袋を3、4回使い回すんですよ。もうカバンの中にもうしわくちゃになって、なんかもうそれこそ髪の毛とかがついたあの声優の袋を持って、それでなんかカバン持ってきましたみたいな、やりますよね。結構そういうの捨てれない人なので、な本当に A3 サイズぐらいの大きい紙袋の中にスーパーの袋が私いっぱいうちに入ってるんですよ。それも半分ぐらい処分してもいいのかなって思うんですけども、なんかそれすらももったいない。なんか物がない時代あったじゃないですか、日本に。その時はなんかそうある本で読んだんですよ。もったいないもったいないって言って何でも溜め込むのもいいけれど、今は物が溢れてる時代だから、なんか逆に使ってあげないものがかわいそうだっていう考え方、それもどうなのかなとか思うんですけれども、まあこういうフリーマーケットとかで売ってみたりとか、まあ安く買ってみて散々そのものを使ってみるとか、そういうのもいいのかなって。なんか私一人だとすごい真面目な、じゃあゆきなちゃんいないとすごい、なんか私すごい真面目な人だな、びっくりだな、自分でも気づかなかったぞ、私真面目だぞ。ということで、はい、ちょっと他にも練馬では、そうなんでもう2月前倒しで練馬のイベント紹介したかったかっていうと、結構3月1日2日にイベントが多いんですよ。なのでちょっと早めにですね紹介をさせていただきました。で、まあ、イベントについてお話をすると、3月1日の土曜日にもやっぱり結構イベントが多くて、どちらかというとやっぱり練馬でもう子育てしてる方多いと思うんですけど、まあ、光が丘公園前にもお話しましたけれども、やっぱ子育てしやすい環境だと思うんですね。お買い物できる場所もあって、そういう公園もあって、畑とかも緑もいっぱいあって、なのでやっぱりそういったイベントとかも他の区に比べたらお子様向け、まあ、家族で楽しめるようなものとか考えさせたりとか学べるようなものが多いのかなと思って、ちょっと紹介したいなと思ったのですが、あの世界中の子どもみんなに平和と幸せを、千尋の願いということで、千尋美術館、こちらで、まあ、3月1日から5月18日日曜日まで、まあ、10時からなんですけれども、 戦火の中の子どもたちなど反戦の願いを込めた絵本をはじめ子どもを描いた作品を提示ということで、まあ、そういった展示会みたいなやっているので、やっぱりなんか最近そのいろいろね、まあ、そういった話をネットとかそういうラジオとかでするのどうかなと思うんですけど、まあいろいろやっぱり戦争とかそういうのを考えたりするのもいいかなと思って、で一般の方が800円で高校生以下の方無料ですので、ぜひぜひ行ってみたらどうでしょうかということで、あと練馬子育てメッセ10時から大泉小学校であるんですけれども、子育ての情報とか相談コーナー、あとちびっこ広場バザーほかといった子育てネットワークさんがやってるイベントなので、ワーパッキーを持っていかなきゃいけないんですけれども、まあ先ほどもお話ししましたが、やっぱり練馬って子育てしやすいところだと思うので、そういったところでいろいろな情報を集めたり、もしかしたらお母さん同士の交流も、まあ相談コーナーとか同じように子育てで悩んでる、結構その練りパラって意外とその主婦の方とか聞いてくださってるのか、そういうお便りもいただくので、まあ、私たちはさすがに私もゆきなちゃんも出産経験はないので、そういった相談にはお答えすることができないんですけれども、こういったところに行って情報を集めてみたらいかがでしょうか。あとこちら向山庭園ひな祭り、あひな祭りとかありましたね、そんなイベント、もうすっかり忘れてた、ひな人形を最後に飾ったのはいつだろう、あのひな祭りのイベントがあるということで、でこちらが、まあ、1日土曜日から3日の月曜日まで、まあ、ひな人形を展示しているということで、あとこちらは引き酒、私お酒飲めないんですけれども引き酒イベントもあるということで、1日土曜日14時から、まあ、参加費3000円ということで、まあ、どれだけ飲めるのか分かんないですけれども、もちろんこれは20歳以上の方対象で、そういった あとは小学生以上対象ということですので、まあお子様も年齢によっては生きるのかな、お茶会が2日の日曜日10時半からと13時半からで、こちら参加費1000円でありますので、ただこちら参加希望の方は電話でお申し込みをしなきゃいけないということでございますので、その庭園の事務局まで先に予約が必要ということになります。ひな祭り、なんかもうそういうイベントの記憶もないぐらい前の話になっちゃったので、ひな人形とかそういうちゃんと飾んなかったから多分行き遅れてるのかななんて、じゃあ3歳ぐらいまで母親がひな人形を飾ってくれてたの覚えてるんですよ。で私のひな人形ってやっぱ子供の時私が言ったら、母親がこれは私が親から買ってもらったものだから私のなの、あなたのじゃないのっていう辛辣な言葉を子供の時いただきましてね、結局私のひな人形はないままこのね30歳になってしまったんですけど、まあ、だから行き遅れてるのかなって、あれまだやばい、もっと紹介したいイベントがある、あと3月2日の日曜日、練馬人形劇フェスティバル10時から光が丘仲良し児童館で行われます。第1部が10時から第2部が13時から第3部が14時45分からということで、練馬区内の6つの人形劇団と5つのパネルシアター団体が上演されるということです。でこちら靴袋が必要になりますので、ぜひ、まあ、結構こうやって見ると6つの人形劇団がある、いやちょっと取材とかさ、あいつも通り話が飛ぶけれども、私の友達で絵を描いてる友達がいて、まあその友人の友人なので私から見て他人なんですけれども、新しい練馬区のヒーローを考えてて、その友達が絵を描いてるんですよ。でちょっと今度練パラで取材させてっていう話をしたら OK もらってるので、向こうの方でその練馬の新しいヒーローキャラクターヒーローのちょっと情報が出たら、ちょっと練パラでももう紹介させていただけるという話が決まっていますので、まあそちらも楽しみにしていてください。あとは3月2日ファミリーコンサート、親子コンサート、歌の花束 with マレット、11時から14時まで、11時からと14時からの回2回ですね、生涯学習センターで行われます。一緒に参加できる歌やリズム遊びのコーナーとかもあるみたいなので、あただちょっとこちら申し込みが必要ということで、もしかしたら締め切りされちゃっているかもしれませんので、詳しくはネットで検索していただければすいませんということで、まだまだ、まあ、紹介したいイベントはあるんですけれども、またゆきなちゃんが来たら一緒に練馬のイベントとか紹介していきたいなと 思います。それではこのコーナーでは皆さんからの情報も募集していますので、お気軽にメールください。それでは後半のコーナーに行ってみましょう。